こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、一般社団法人ニューボンフォト協会、運営の竹美希です。
美希さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もゲストの方いらっしゃるということなので、ぜひご紹介ください。
はい、まずはですね、一般社団法人ニューボンフォト協会新生児の講座の担当してくださってる、安藤先生、そしてもうお一方は、フォトグラファーで最近ニューボンフォトを始められた、ふみさんにお越しいただいてます。
はい、安藤先生、ふみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近ふみさんは、はい、ニューボンフォトを撮り始めたということなんですが、はいはい、撮影するにあたって、はい、何か先生に聞いておきたいようなことがあれば、はい、ぜひこの場を通じてご質問いただきたいなと思うんですが、
はい、赤ちゃんの肌の色を綺麗に撮りたいなってよく思うんですけども、写真っていうのは光が大事だなって感じてるんですけど、ストロボの使い方などはどうですか？
そうですね、赤ちゃんの肌を綺麗に撮るためには、ストロボみたいな明るい光の下で撮影するととってもいいとは思うんですが、赤ちゃんの発達を考えるとちょっと心配があります。で、赤ちゃんの感覚受容器、その5つの感覚受容器の発達をちょっとお話しさせていただいてもよろしいですか？
はい、ぜひお願いします。
5つの、感覚受容器の中で一番に発達するのが触覚です。だから、抱いたりだとか、柔らかい服を着せたりっていうことがとても大事なんですね。それから次に前庭機能が発達してきます。それは、赤ちゃんの体がどういう形で抱かれているかとか、寝ているかとかっていうようなことを、平衡感覚を感じたり、自分の体の位置がどのようになっているかを感じる脳なんですね。その次が、味覚、嗅覚と言いまして、味だとか匂いだとかですね。だから匂い、お母さんの匂い、それからお母さんのおっぱいの味っていうのはすごく早く感じるんですね。で、その次に発達してくるのが聴覚なんです。だから、いろいろなお母さんの声だとか、物音だとか、お父さんの声だとか、いろいろな音を聞く力っていうのが、あるんですね。そして、一番最後に発達するのが視覚なんです。で、今のストロボのことを考えると、その視覚のことをもうちょっとお話ししたいと思うんですけれども、視覚は明るいと瞳孔がしぼまり、暗いと瞳孔が開いて光をたくさん取って物を見るっていうのは皆さんよくご存知かと思いますけれども、その瞳孔を絞ったり開いたりする交際活躍筋という筋肉があるんですね。それが絞ったり開いたりするんですけれども、交際活躍筋という筋肉は、お腹の中の在体34週の頃から発達してきます。だから、生まれた時から、目の機能を保つ、準備をして生まれてくるんですが、視覚っていうのは、生まれてから初めての刺激で、そういう筋肉が動いたりするようになるんです。そして視覚は一番最後に発達をして、3歳ぐらいにかけて発達します。
そうなんですね。
だから3歳ぐらいまでは、あまり強い光、それからパッパッパッパッパッっていう連射するような光とか、はい、そういうのはちょっと気をつけたいなーっていうふうに思うんですね。
なんか特にやっぱり撮影の時のストロボっていうのは、まさにそういった光になるので、
そうなんです。
できれば控えていただきたいなっていう。
そうなんですね。で、まだ十分に瞳孔を縮めて、はい、目の中に入る光を抑制する機能っていうのが未熟ですので、自然光で、はい、撮影をしていただけた方が、私はいいと思います。
なるほど。ね。ぜひそこの光のあたりは、じゃあ、自然光でっていうところを気をつけていただければな、というふうに思います、ね。
はい、ありがとうございます。はい。
で、その他に何かありますかね？
そうですね。赤ちゃんが大事って先生がおっしゃったのが、とても心に響いたんですけど、その他に赤ちゃんのために、ママのために気をつけるようなことって教えていただけますか？
はい。赤ちゃんは出産の時に、お腹の中にいる時と、この今の普通のこの世界っていうのが、まるで違う世界なので、 呼吸とか、うん、それから肌に感じる温度だとか、うん、そういうのがすべて違うので、とてもその大きなストレスをがありますし、それからそういう新しい世界にその適応しようとして、とってもその大事な時なんですね。未熟な時なんです。だから、赤ちゃんは、その、ある程度の睡眠をとりながら、それから、栄養もとりながら、この世界に適応する力を一生懸命、適応力を学んでいる時なんですね。だから赤ちゃんの睡眠っていうのは、大人の睡眠とは全く違って、おっぱいを飲んでお腹がいっぱいになったら寝て、そしてまた3時間もするとお腹が空くから、その起きて泣いておっぱいをもらうという、そういうサイクルなんです。それで、だんだん、夜の方が、その、寝るように、その2ヶ月、3ヶ月、生後ね、2ヶ月、3ヶ月にかけて発達していくんですが、その新生児期っていうのは、まだまだ、その睡眠と授乳のリズムがとても大事なんですけれども、だいたい午前中のちょっとと午後のちょっとに、割におっぱい飲んだ後、機嫌よく起きていられる時間っていうのが、あるんですね。だからそういう時に赤ちゃんの生活リズムを崩さないように赤ちゃんがある程度機嫌よく起きていられる時間、おっぱいを飲んでちょっとして胃が落ち着いて撮影できるチャンスに撮影をしていただけると赤ちゃんへの負担は軽くて済むな。赤ちゃんの発達を見守りながら、成長を見守りながら、うまく撮影が撮れるんじゃないかなっていうふうに期待しております。
やっぱりそうなんですね。あくまでもまあ撮りたいという気持ちあるんですけど、無理やり起こしたりとか、そういったことをしないようにっていうことですね。赤ちゃんのリズムを大切にしながら撮影に臨んでいくっていうことは、やっぱり大切なんですね。
と思います。で、お母さんに、いつぐらいが機嫌よく、ちょっとおっぱいの後起きてられますかっていうことを、聞くといいなっていうふうに思うんです。で、はい、今までの経験だと、だいたい10時前後とか、それから午後でしたら、だいたい2時から3時ぐらいの時が、比較的起きていられる赤ちゃんが多いんです。でも、赤ちゃんも個人差があって、寝る時間も多少そのずれたり、いろいろなことがあるので、ね、お母さんに聞くといいなっていうふうに思います。
やっぱりそのあたりは撮影に臨むにあたって、はい、その赤ちゃんのリズムを確認しながら撮影するといいということなんですね。
はい。
うん、はい。やっぱり、ミキさん、今のお話を聞いても、やっぱり赤ちゃん中心にちゃんと考えて撮影することはやっぱり大切なんですね。
はい。カメラマンだから、やっぱりこのフォトジェニックな写真は撮りたいんですけど、でもその気持ちよりもまず赤ちゃんの状態が一番と考えてます。
う
ん、はい。
そうですね。これからフォトグラファーとして目指して撮影を始めていきたいというような方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
まあそういった方に向けてちょっとメッセージをぜひお願いしたいと思います。
はい。これからフォトグラファーとして入門フォトを撮っていかれたいって方に一番お伝えしたいことは、やはり、赤ちゃんのそのペースを乱さない。はい、
うん、
それと、あと、産後ママの体調とかも確認しつつ撮影に臨んでほしいということですね。
はい。やっぱり先生、そういったことを気をつけて撮影はしていただきたいということはありますよね。はい、
そうですね。
うん。やっぱりそうやって、これから、撮影に臨んでいただければなというふうに思います。ふみさんは他にも何か聞いておきたいというようなこと、はい、なんかあるでしょうか。
先ほど先生が発達には順序があるって、うん、教えていただいたんですけど、そういえば出産して最初に病院で耳の検査はしたけど目の検査はしなかったなと思いました、
うん、
お腹の中からきっと赤ちゃんは私たちの声を聞いて生まれてきたので、そういう大切な時を撮影するにあたって先生に教えていただいたことをよく覚えてたいなって感じました、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。やっぱり今日、教えていただいたことも大切にしながら、これから撮影をね、はい、やっていきたいという方も参考にしてやっていただければな、というふうに思っております。 はい、本日は、撮影についていろいろなお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。